大竹紳士交友録火曜日に隔週で登場、政治学者の中島武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ね、中島さんも半袖 T シャツ姿ですけどね、うんうん、
今日蒸し暑かったね、
ちょっとね、もう蒸し暑くて東京日が差してますが、今日のテーマは広島サミットとグローバルサウス。
そうですね、はい、広島のサミットがあって、まあ、少し時間が経ちましたけれども、うん、まあ、概ねこうテレビのニュースなんかを見ていると非常にこうなんか評価する声が高く、はい、そして、まあ、うん、ウクライナからゼレンスキー大統領がやってきたっていうのも、うん、まあ、一つこう沸騰した話題としてあったわけですよね、うんうん、なので、まあ、非常に良かったんじゃないかっていうムードが、まあ、支配的かもしれませんけれども、やっぱりなんか引っかかるところがいっぱいあるサミットだったなと思っているんですね、
はい、
やっぱりこうゼレンスキーさんがやってきて、もちろんそれでですね、まあ、ロシアについて問題があるっていうことについての指摘はよくわかるんですが、うん、そこで話し合われたことは何かっていうと、やっぱりこのウクライナに対するですね、武器の供与の話っていうことになるわけなんですよね。でそれが本当にこう被爆地の広島でやることに、そしてこれが平和の宣言っていう話になるのかっていうとですね、これはかなり一方的な話というふうにして、少し距離を置いてみなければいけないだろうというふうにまあ思ったりしました、
はい、
まあ、しかもゼレンスキーさんを中心にした写真を撮ってこうですね、ロシアの孤立っていうのを演出する、何かこうサミットっていうのがこのまあロシアと中国を外してですね、ある一つの陣営のなんか話し合いっていう風に世界に移ってしまったっていう可能性はあるんじゃないかなと思うんですね、はい、うん、でそこでもう一つ非常に実は世界的に注目をされたのは、インドのナレンドラ・モディという首相がやってきたことなんですね、はい、うん、インドはまだ G7 に入っていませんけれども、しかし、この後でお話しするグローバルサウスと言われるですね、いわゆるこう、新興国の中のまあリーダー的な存在として非常に重要な役割を果たしていると今見なされている、はい、そういう国なんですね、うんうん、でなぜこのサミットにインドのナレンドラ・モディ首相がですね、呼ばれたのかというと、インドはですね、このアメリカ側なのかロシアの側なのかって言った時に両方と付き合っている国なんですね、うん、ですからインドをめぐってこういろんな駆け引きがあるっていうのがあります、うん、でインドはですね、ロシア産の原油っていうのをですね、非常にたくさん買っているんですね、うん、特にこう戦争になってからヨーロッパ諸国はロシアから買わないぞっていうふうにして、まあ、買わなくなったもんですから出先がないと、でそれを中国とインドが大量に買っているっていうのが現実としてあって、はい、調べてみると前年比10倍買ってるんですね、インドは。
そうですか、
はい、で2021年には、まあ、インドなかなかこう原油出ないんですけれども、うん、ですからこう輸入するんですが、うん、全輸入のうちのですね、ロシアの原油っていうのはたった 2% だったのが、うん、2022年ですね、去年、うん、これが一気に 20% になってると、なので非常にこう、まあ、ロシアの経済をこの戦争下で下支えしてるんじゃないかとして、うん、まあ、アメリカなんかはですね、インドに対していろいろとそれはどうなのかっていうことを言ってきたって背景があるんですね、うん、
はい、
まあ、しかしインドとしてはですね、モディ首相はですね、インドはこう貧困がまあ非常に大変だと、なのでそんな高い価格でエネルギーを買うっていうこと自体ができないんだと、人権問題なんだというふうにして、その答え、まあ、アメリカからの問いを突っぱねている、まあ、そういう状況なんですね。でインドってどういう外交をやってきた国なのかというと、まず冷戦時代にはソ連と仲良かったんですね。
はい、
でパキスタンというお隣の国とインドは、まあ、戦争を繰り返してきたんですけれども、これはもともと一つだったんですけど、分離独立っていうのをしたもんですから、まあ、仲が悪いんですが、このパキスタンがアメリカとつながったことから、インドはロシア、まあ、ソ連ですねとつながり、まあ、特にですね、インドのいろんなこう軍事の問題、兵器とかはロシア産に、まあ、かなり頼ってきたっていうのがあって、まあ、ロシアになってからもこうつながりが歴史的には深いんですね。なのでロシア、そして中国、まあ、中国とは戦争をやったりしてインドは仲悪かったんですけれども、上海協力機構っていうのがあって、インド、中国、ロシア、中央アジアで一つの塊だっていう大きな、なんていうんですかね、まとまりがあるんですね。で一方でインドはアメリカ、日本、オーストラリアともつながるという、クアッドっていうのにも加わっているんです、はい、で、まあ、これでインド太平洋っていう、そういう枠組みにも加わっていて、つまり全方位外交っていうのをやってるんですね。で、そして アメリカ側もロシアの側もインドを味方につけたい、うん、でそうやって接近すればするほど自分たちの価値とか、うん、ナショナルインタレストと言われるその国益が最大化するっていう外交をやってるんですけれども、うんうんうん、まあ、そんな中でインドはグローバルサウスと言われる新興国の中で盟主のような力を持ちたいと、うんうん、でそうやってこう大国を手玉に取りながらですね、そして、大きな力を国際社会の中で持つぞっていうふうに言っているんですが、うんうんうん、しかしグローバルサウスっていうのがまた一枚岩かっていうとそうではないんですね、うん、ここにインドの非常に大きな弱点があって、うん、例えばインドネシアとかあるいはトルコっていう国も非常に有力な国としてあるんですけども、うん、ここの国はあのイスラムの人たちっていうのが非常にたくさんいる、うん、ムスリムの人たちが大半っていう国なんですね、うん、で現在のインドのモディ首相という人は、うん、インドの中では実は右派政権のトップなんです、うん、でヒンドゥーナショナリズムとかヒンドゥー原理主義って言われる、うん、ヒンドゥー教の右派組織の、まあ、トップの人なんですね。でインドはあの人口14億人もいるんですけれども、そのうちの8割がヒンドゥー教徒で、うん、で 12% ぐらいがイスラム教徒なんです、
はい、
ただ 12% といっても14億人いますから、うん、日本の人口より圧倒的に多いマイノリティがいるんですけども、ね、はい、モディさんという人はこのインドはヒンドゥー教の国であると、うん、でそれでイスラム教に対して非常にこう排他的な姿勢をずっと見せてきた、うん、そういうあの政党のリーダーなんですね、うん、ですからこのモディさんっていう人が力を持つということは、うん、イスラム国にとっては非常にこう脅威を持ったりするっていう部分もあって、うん、このグローバルサウスっていうのもそう簡単に一枚ではない、うん、まあ、その非常に複雑な駆け引きっていうのがなされたのがサミットだったんですが、あのどうも日本はですね非常にこう単純な図式に押し込めていて、うん、やはりインドを取り込もうと、うん、で中国やロシアを牽制するために、うん、アメリカと一緒にインドを取り込んで、うん、ゼレンスキーさんも取り込んで、そして一緒に写真撮った、これは良かったっていうふうに、ん、こう報道されることとか言われてることが多いんですけれども、うん、インドは全然そんなことは思っていなくて、うん、帰った瞬間にやはりロシアに対してまた、うん、そういうふうにあちら側の陣営に行ったわけではありませんよ、うん、ということはちゃんと述べていて、うん、まあ、非常にこうしたたかな外交をして、はい、何かこうサミットの見方っていうのが、あるいはグローバルサウスっていうものに対する見方が、うん、どうも日本はこう一面的で現実をこう見えていないんじゃないかなというふうにこの一連の報道の中で思いました。
なるほど、
インドとアフリカってどういう関係なんですか？
あのインドはね結構投資をし始めているんです、うん、あの中国はたくさんアフリカに投資をして、うん、そして影響力を大きくしようとしてるんですが、その先でインドもですねやはり重要だということで、まあ、中央アジアとかアフリカを実は争い合ってるっていうところがあるんですよね、うん、
あ、インドと中国がそこで覇権争いを実はしていると、はい、
そうなんですね。いろんなこう、まあ、あの例えば原油なんかの確保とかいろんなことがあって、うん、とにかく競争をしているっていう感じですね、うん、どっちがどっちをこう影響力を持つのか、う
ん、はい、あとヒンズー教っていうと、はい、グローバルサウスの中では、はい、結構イスラムの国が多い、はい、
そうですね、
ですよね、
はい、
でその辺はこうグローバルサウスをインドがまとめ上げるっていうことはできていくんですか？
なかなかあの、うん、その現在の政権っていうのが非常にこうヒンドゥー教の右派政権なもんですから、うんうん、警戒心は非常に強いんですね、
うんうん、
ですので、まあ、トルコとかですねインドネシアにとってはですね、うん、このモーディという人がイスラムに対してこれまで言ってきたこと、うん、やってきたこと、うん、特にあの、うん、首相になる前に彼は州のあのトップをやっていたんですね、うん、グジャラート州という州があるんですけど、うん、そこ あの一番上のまあ州首相っていうのをやっていたんですが、はいはい、その時にインドでは結構ひどい暴動があったんですね、うん、イスラム教徒とヒンドゥー教徒がこうぶつかるグジャラート暴動っていうのがあったんですが、うん、その時に大量のこうイスラム教徒がですね、うん、暴力を受けたんですけれども、うんうん、それをあの止めなかったっていうふうに言われてるんですね。不作為の責任っていうのが、はい、まあ、インドで未だに問われているんですけれども、はいはい、まあ、そういうあの人、うん、でもあるんですね、うん、ですからこうイスラム教徒にとってはですねすごく警戒すべき相手というふうに見えている。
インド国内っていうのは、はい、目指しているのはその民主国家なんですか？はい、
そうですね、あの、うん、インドはもう独立してかなり時間が経ち、ずっと一応民主主義っていうのをやってきたんですけれども、
うんうんうん、
その結果何がこう生まれてきたのかっていうと、うん、やはり多くの人たちの不満っていうのが、うんうん、特に1980年代の後半ぐらいから、うん、 まあ、あの経済がどんどん発展していくプロセスの中でですね、うんうん、あの格差の問題とかいろんなものが不満が溜まってきて、うんうん、まあ、それが実はあの右派政権を生み出すっていう要因になっていったんですね、うんうん、でそれがあの BJP インド人民党という政党なんですけど、うんうん、1980年代に結党された政党で、うん、最初はねたった2議席しか持っていなかったのが90年代の半ばに一気に政権与党になるっていう急成長をこのヒンドゥー教の宗教右派政党っていうのが遂げるんですね。
そのインドの国内の政党、はい、あの政治ということで言うと、うん、まあ、長らくそのインドっていうのはそのカースト制によって非常にまあ過酷な人権 の、はい、まあ、あの侵害が行われてきたっていうあの歴史があったり、はい、それからまあ女性に対する暴力でもあの非常に深刻なものがありますよね、はい、こういうその国内、まあ、国内政治におけるそのまあ人権面への何らかの措置だとか、あるいはその社会的なこう動きってのはあるんですか？
まあ、もちろんあのいろんな形でですね、新しい考えが入ってき、そしてまあ社会の中でも非常に流動化しているので、うん、例えばかつてのようなですね、非常に固定化されたカーストっていうものが緩んできているのは事実なんですけれども、うんうん、しかしじゃあ差別がないかというと全くそんなわけはないって、いろんな各所でこう見られる差別っていうのがあるっていう現状があると思うんですね。で、BJP という政党、インド人民党という政党がそれに積極的に取り組んでるかっていうと、私にはそう見えない。ですね、やはりある種のインドの伝統主義みたいなものをこう容認していくような側面っていうものがありですね、特にまあインドの中では女性があまり公的なところに出れなかったりっていうパルダーっていう制度があったりするんですが、まあそういうことについて、まあ BJP はあの党勢としてはそういうものは改革するというふうに言っているんですが、じゃあインドでそれをこの政党が与党になって一気に進んだかって言われると、私にはそうは見えないですね、
はい、日本はこのインドと どんなふうにお付き合いをしていけばよろしいんですかね。
そうですね。ですから日本はですね、非常に特に今日本のどちらかというとこう保守や右派の人たちっていうのは、インドを取り込むことによって中国を牽制できるっていう、非常に僕にとっては単純な思考をされるんですね、はいはいはい、けどインドはもちろんそんなことは見透かしていて、日本から援助を引き出そうとすればどうすればいいかというと、中国に近づくんですよ。中国に接近すればするほど日本はもっとうちに来てくれっていうのでお金を出してくれるっていう、そういうあの駆け引きをしているっていうのも大切なことであって、やっぱりもっと深いレベルで日本とインドの二国間の関係っていうものを構築していかないと、インドの人たちっていうのはそう簡単に、はい、日本だけをっていうわけにいかないっていうことですね。
インドはこれからでもなんか大きく発展していきそうですよね。
そうですね、あのインドはですね、まだまだまあ世界的にもポテンシャルがあるというふうに見られており、まあ、特に IT 産業が非常に盛んですから、はい、でアメリカとちょうど時差が反対なので、アメリカが夜の間インドに仕事してっていう24時間体制を取れたりするんですね。ですがもうかなりグローバルな中でインドとアメリカとの経済的なつながり、あるいは中国とも実は経済的なつながり非常に太くて、まあ、インドはやっぱり成長がずっと続いていくだろうと、で、はい、見られてますね。
あ、なんか頭のいい人多いんだよね確か。
そうですね、あの
IT の
はい、
あのインド工科大学っていうね、なんか非常に優秀な大学があったり、あと、まあ、あのインドは国内であまりにもたくさん言語があるので、本当にこうあのインド人同士が話すときにこう英語じゃないと話が通じないみたいなこともあったりとか、その英語に非常にこう、まあ、馴染みがあるっていう点も強みですよね。
そうなんですね。イギリスに植民地支配されていたので、まあ、ある一定層がこう英語ができるっていうのがあって、僕はあのインドね、3年間ぐらい調査で住んでたんですけれども、
はいはいはい、
で僕は北インドのヒンディー語っていう言葉を、あの勉強したんですけれども、はい、その言葉で北インドのある程度のところは通じるんですけれども、南インドに行くと全く通じないんですよ。全く語族が違うんですよね。
だから実はインドって一つの国のように見えてるけど、はい、インドの中自体がこれあのインドの方に聞いたんですけど、インドは多民族国家で多文化国家で、
その通り
です。でもインドの中がすでにこう多様化との取り組みをね、もう太古の昔から続けてきたっておっしゃってて、
はい、そうなんですよ、まあ、それに対して今の首相っていうのはどちらかというと一つのヒンドゥー教みたいな、まあ、原理的なところを取るんですね、
はい、金持ちも多いんだよね。
そうですね、
日本に来て普通の家に入って、 そこで今に連れてったら、あ、ここが玄関かって言ったらしいからね。
そうですね、
奥にある部屋を見せろって、いや奥に部屋はないって言ったらしいけども、
日本 の、 あのいわゆるマンション一棟が、うん、あの向こうの大金持ちの一軒ぐらいっていうね、うん、聞いたことがありますけどね。大竹紳士交友録火曜日は、各週で中島武さんにご登場いただきました。今日は広島サミットとグローバルサウスについて、特にインドの話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。